Hogy ezt végzte fej? Cikkel már, nagyon köszönjük. Én most csinálok ennyi már. Így igazom a kjóde. Digan no hiriko wa makoto ni hayaku kanjimasu. それだけ私に残されておりの時間は減っているということでございますのに、私たちはそれに気がつきませんし、またそれを無視しようとしてしまいます。けれども、私にとって一日一日、それはかけがえのない毎日でございます。どうぞ、朽ちず、果てず、消えることのない神様の御言葉と、その御胸によって私の生きる道が照らされますように。そして誤つことなく、あなたが備えてくださった道を進んでいけるように整えてください。そのためにまた今日、主の日を備えられて、礼拝において御言葉を聞こうとしております。どうか心を開いて、この御言葉の真の意味を悟り、受け入れることができるように導いてください。今日来ることができなかった兄弟姉妹たち、年齢がの家に来ることができなかった者たちと、健康がしております家に来れなかった者たちと、そしてこの世の煩わしい仕事の家に来ることができなかった人々の上に、神様の助けをお願いいたします。主イエスキリストの御名を通して祈ります。
アーメン。
聖書はマルコによる福音書第13章の24節から27節を今日は共に学びたいと思います。89ページ新約聖書の89ページマルコによる福音書第13章24節から27節までを共に学びます。新約聖書の89ページのマルコによる福音書第13章24から27まで。それらの日にはこのような苦難の後、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。その時人の子は天使たちを遣わし、地の果てから天の果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。オリーブ山でキリストが語られた説教を5回連続して学ぶことにしておりますが、今日はその第3回目になります。冒頭の24節にそれらの日と書かれてありますが、この言葉はその前の19節というところでも出てまいります。19節にはそれらの日には神が天地を作られた創造の始めから今までなく今後も決してないほどの苦難が来る。つまり今まで誰も経験することができなかったような大事件が起きるというふうに記されておりまして、この日は今までキリストが語られてきました御言葉から容易に推測することでありますけれども、この世界が終わるとき、終末というふうに言われております、この世界の最後が来る時をキリストが語っておられるには違いありません。この世界は、つまりこの地球は、この人間の世界はいつまでも続くのではない。今日の人々はこの世界は永久に続くのではないかと思っておりますけれども、それはもちろん将来のことは誰も分かりはしませんけれど、 現在の科学者たちもこの世界が永久に続くなどとは思っておりません。しかしそれは何億年先のことというふうに考えているだけでありますけれども、しかし聖書はその日はいつか分かりませんけれども、それは必ずあると語っておりますし、それはまた近い、その日は必ず来るし、その日は近い、これが聖書が語っているところであります。これ終わりの日は一方では私たちはなかなか信じることができないのではないかと思いますけれど、しかし終わりの日というのはそれは来るだろうとまた一方で感じられております。その二つの感情が私たちにあるのはそれは真実だと思います。間違ってはないと思います。この終わりの日を学ぶときにいつも私たちが考えなければならないことは、この世界の終わりを考えるときに私たち一人一人の終わりも同時に考えなければならないということです。私たちの終わり、一方ではそんなものは今は急にはないだろうと思っておりますけれども、しかし誰しも私たち一人一人には必ず終わりがある、その日は近いかもしれないとも思います。ですからこの世界が終わるのは信じられないという気持ちと、その日は間近であるのではないだろうというこの気持ちが私たちの心の中にあるのは矛盾ですけれど、しかしそれは真実だと思います。私たちはまだ当分は終わりは来ないだろうと思うことと、いやそれは明日来るかもしれないという不安とは私たちの心で共に存在します。これも間違いなく私たちの真実な心の中だと思います。聖書はこの世の終わりについて何度何度も語っておりますが、旧約聖書もそのことを語っております。実は24節から25節に記されておりますこのイエス・キリストが語った言葉は旧約聖書の引用なのです。旧約聖書にもこのことが、この言葉が記されております。イザヤ書の13章の10節というところです。旧約聖書の1080ページ、旧約聖書をお持ちの方は1080ページ、イザヤ書の13章10節をお読みください。旧約聖書の聖書のちょうど真ん中あたりになりまして、イザヤ書の13章10節、1080ページです。で9節から読みたいと思います。イエス・キリストが引用されたのは10節であろうと思いますが、9節と10節を読みます。1080ページイザヤ書の13章の9節と10節、聖書のちょうど真ん中の部分で、1080ページの下の段になります。お読みしますからどうぞお聞きください。見よ、死の日が来る。残忍な怒りと憤りの日が大地を荒廃させ、そこから罪人を断つために、天の諸々の星とその星座は光を放たず、太陽は昇っても闇に閉ざされ、月も光も輝かさない。イエス・キリストの語られた御言葉はこの13章の10節そのものです。 イザヤは主の日が来るというふうに言っております。主の日というのは皆さんがお承知のように、私キリスト教会にとっては日曜日のことを主の日というのですね。だけれどもここで主の日と言われておりますのは、もちろんそういう意味ではありません。これは終わりの日のことです。その日には恐ろしいことが起きる。ここにこのように記されておりまして、その中の一つが天の天上で起こる、空で大空で起きる、天変地異ですね。で、実はイザヤはこのような終わりの日があるということをここであらかじめ語っているのですけれども、イザヤが語っているのは、一つはですね、バビロンによってエルサレムという都が滅ぼされるということを予言しているわけです。13章の一節をご覧いただきましたら、アモツの子イザヤが幻に見たバビロンについての作戦で、この、あ、ごめんなさい、今エルサレムと申しましたが、バビロンのことです。ごめんなさい、バビロンという国がこのようにして滅ぼされてしまうということを、まあ、イザヤは予言しているわけです。つまりバビロンの滅亡ということをイザヤはあらかじめ語っているわけですけれども、しかし歴史の中で起きる一つの事件ではなくて、実はそれは神様がこの世界を徹底的に滅ぼされる前触れだ。ですからバビロンというその都が滅ぼされるのは、それは神様がこの世界を滅ぼすことの予兆を記した。で、そしてそれはなぜそういうことが起きるかというと、罪人を断つため、この世界が神様に反抗しているから、人間がよこしまで罪を犯しているから、この世界は滅ぼされてしまうんだ。で、こういうふうにイザヤが語ったわけです。で、それをイエス・キリストはここで引用されております。バビロンが滅ぼされましたのは、それはもうすでに実現しました。で、けれどもイエス・キリストがここで引用なさった時には、それは明らかにエルサレムがローマによって滅ぼされてしまう。イエス・キリストがこれを語ったのは、おそらく紀元30年前後であったと考えられますが、エルサレムは紀元70年、つまり40年後にローマ軍によって占領され、滅ぼされてしまいます。イエス・キリストはそのことを予言なさっている。予言のためにこのイザヤ書を引用なさったのでありますけれども、イザヤと同じことを考えておられるということです。つまり、ローマがエルサレムを滅ぼすという事件が起きるのは、それは、この世界が神様によって滅ぼされる、その予兆、印である。確かにエルサレムは、70年に、つまりイエス・キリストがこれを語ってから、40年後に、滅ぼされてしまうんですけど、それはもう起こりましたけれども、しかしそれが起こったということは、この世界が必ず滅ぼされてしまう、終わりの時が来るのである。で、このようにキリストがここで語っておられるわけです。旧約聖書には実はこのような終わりについてあちらこちらに書かれております。まあ、このイザヤの予言だけではありません。聖書は、つまり旧約聖書は、この世界には終わりがある。で、そしてその終わり方はただ一瞬にして消滅してしまうというのではなくって、激しい苦難がそれに前触れとして起こる。で、このように記しておりまして、イエス・キリストはそれを引用なさったということは、 旧約聖書に記されております終わりの日は必ずあるんだということを私たちに、この今聖書を読んでおります私たちに予告しておられるということになります。これだけ申しますと、皆さんはまずギクッとされるでありましょうし、またこのような終わりの教えというものは誰にも不安を起こさせるものだと思います。そしてその不安を煽って騒動を起こす、そういう宗教団体がこの歴史の中で何度も起きてまいりましたし、今から20年ほど前、日本でもそういう宗教団体が終わりの日が近いということで、この世界、この日本を混乱に陥れようとした事件を皆さんは知っておられると思います。終わりの日について正しく知らないと、あるいは正しく理解しないと、私たちは大いに惑わされてしまいますし、また単に不安や恐怖を与えられるだけに終わります。イエス・キリストは決してそんなことを教えようとしておられるのではないということを、今日もう一度皆さんとご一緒にここから学びたいのです。終わりの日が来るという時には天変地異が起きるという意味です。キリストはここでおっしゃいました。もう一度マルコの福音書の方を開いていただきましたならば、太陽は暗くなる、月は光を放たない、星は天から落ちてくる、そして宇宙全体が揺れ動いてしまう。これは大変恐ろしいことが書かれてありますけれども、これは一体文字通りに理解すべきかどうかという問題がまず起きてくるでありましょう。皆さんはこれを読んで本当にこんなことが起きるんだろうかというふうにきっと感じられたと思います。で、ある人がですね、これは古代の人々は宇宙のことなんて知らないから、例えば太陽が暗くなっているのはこれは日食のことを指しているように過ぎないんだと、こういうふうに考える人もいるんですけども、それは間違っていると思います。ここでイエス・キリストがイザヤ書を引用なさって語られた言葉、それは日食とか月食とか、あるいは彗星、流れ星ですね、そういう自然現象ではないということは明らかです。けれどもある人はこれを文字通り解釈しなければならないと申します。もうこれほど太陽が消えてしまい、月が光を失い、星がどんどんどんどん落下するような、そういう天変地異というものが終わりの日に起こるんだと、こういう解釈する人と、それからいやそうじゃないと、これは比喩的な表現で、こんなことが起きるのではなくて、終わりの日に起こる恐るべきことをこの天変地異になぞらえて語っただけのことなんだと、もっと別の現象が起きるに違いない、こういうふうに言う人もおります。けれども私自身はどちらも決定することができないというのが私の結論です。ですから皆さんもどっちを選んで選ばれてもいいのじゃないかと思います。文字通りこういうことが起きるんだという解釈を取ろうと、いやこれはその時起きることの比喩的表現だということをとってもいいと思います。しかしいずれにしたって終わりの時には想像もつかないような恐るべき大事件が起きる。この世界はこのような苦難を経て終わる。この世界はいつまでも続くものではない。この現状はいつまでもダラダラと続くものではなくて、この世界は終わる。それは罪が蔓延し、罪人が我が物に振る舞っておりますようなこの世界を神様はそのような目的でお作りになったのではないから この罪人が我が物に振舞っております世界を終わらせるというのは神の御心だ。これは確かなことであろうと思います。そしてイエス・キリストは26節でその時にその日に人の子が大いなる力と栄光を持って再び来るというふうに記しておられます。人のことはもちろんイエス・キリストがご自身について言われた御言葉で、人の子が来るというのはイエス・キリストが栄光と力を携えてこの世界にもう一回やってくるという予言であります。もちろんこれもですね、実は旧約聖書の引用でありまして面倒ですが、もう一回開いていただきたいと思います。今度は1393ページ、ダニエル書、ダニエル書7章13節1393ページ、まあ、聖書、旧約聖書ではこれは全部後ろの方になりますが、ダニエル書の9章の13節、1393ページの上の段の一番初めのところです。お開きいただきたいと思います。ダニエル書の第7章の13節、ゆっくり読みますからお聞きください。夜の幻をなお見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、人の老いたる者の前に出て、そのもとに進み、この記されております。権威以降王権を受けた。人の子のようなものが天の雲に乗ってやってくる。日の老いたるものとは、これは括弧付きですけども、神様のことです。父なる神と言われております全知全能の神様の前に来て、権威以降王権を授けられた。イエス・キリストはこれを引用なさっておりますが、ダニエルが予言しておりますのは、そのような栄光に満ちた光り輝く大いなる力を持った者が天の雲に乗ってやってくる。これイエス・キリストはご自身に当てはめておられるわけですね。ダニエルが語ったように、自分は天の雲に乗って再びこの世界にやってくる。これが終わりの日に起きることだと、キリストがここで明確に語っておられます。終わりの日に起きることは、それはイエス・キリストが再び来る。しかしその時は、ベツレヘムの馬小屋に生まれたイエス・キリストではなくて、天の雲に乗って、力と栄光を帯びてやってくる。それを人々はその目で見る。誰も隠されない。そのようなイエス・キリストの再び来るということが終わりの日に起きるんだと。で、このようにイエス・キリストは語られました。終わりの日に天変地異が起きる。そしてイエス・キリストが再び戻ってくる。このように言われております。終わりの日の到来をこのようにはっきり語られているわけですけれども、同時にそのようなことを見ますと、イエス・キリストは一体何をしに来るんだと、このようにまた当然考えるでありましょう。先ほどのイザヤ書で申し上げましたように、罪人を裁くためにキリストは来るんだと、このように当然 考えられてありましょうけれども、それはもちろん一つの真実です。一つというか、極めて大切な真実です。でもキリストが来られるのは、そういう目的が本質ではありません。本当の目的ではありません。どういう目的で来るのか。27節をご覧ください。人の子は天使たちを使わし、地の果てまで行き巡らせて、彼によって選ばれた人たちを集めてくる。集めに来る。つまり地球の隅々まで、使いの果てまで、天使たちが使わされて選ばれたもの。キリストが選ばれたものを召し、呼び集める。これがキリストが再び来る目的だと記されております。こちらの方が極めて大切だということです。天使の派遣とは何を指しているかと思われてありましょう。天使とは目の見えない、目に見ることができない、霊的な存在です。ですから、天使を使わすということは、それは、私たちの目には見えないことでありますけれども、しかし、天使の役割は、呼び集めること。それは、声で呼び集めるわけですけれども、神の言葉、つまり、聖書に記されております、神様の言葉を全世界に言い広めることと同じだということがわかります。天使の働きは見ることができません。目に見える部分というのは、それは福音を宣教する全世界のに果てまで福音が述べ伝えられることと表裏の関係にあることがすぐわかっていただけると思います。天使の働きは見えないわけです。それが見える形になるのは、御言葉が全世界にいろんなメディアを通して、今はもうテレビとか、あるいはインターネットとか、そういうもので導入されるわけですけども、それを用いて、神の言葉が全世界に述べ伝えられる。それはなんでそんなことがなされるか。ただ、教会というキリスト教が拡大するためではありません。選ばれた者たちを呼び集めるため。終わりの日に、人の子が、つまりイエス・キリストが再び来るのは、全世界にいる選ばれた者たちを呼び集める。ですから、地の果ての中には、これはすでに、その時には死んでしまった者たちを含むということを意味します。簡単に私はそれを天国だというふうに言っているわけですけども、そうかもわかりませんし、聖書はまたパラダイスとも言いますけども、要するに選ばれた者たちで、すでにその天国に入れられている者も、その時まだ地上に残っている者も、皆呼び集められる。ただ呼び集めるだけではありません。その時には、ここでイエス・キリストはまだおっしゃっておられませんけれども、もはや朽ちることのない、死ぬことのない、新しい体によみがえらせられて、神様の前に集められる。その時に確かに裁きを行われます。けれども、私たちの主イエス・キリストは私たちの傍らにいて、私たちのために弁護をしてくださいます。選ばれた者たちが、どんなにひどい罪を犯しておりましても、多くの罪を身につけておりましても、イエス・キリストはおっしゃってくださいます。私は自分の血を通して、十字架の上で流した血によって、この人々は皆清められている。もう、この人たちの罪は問われることはないんだと。このように、私のために弁護してくださいます。そして私たちは神様の御前で全く清められて、全くその目からは涙を拭われて、新しい命に生きるものとして、永遠に生きるものとして私たちを変えてくださいます。 それがその時に起きることです。ですから終わりの日は、それは私にとって最高の希望の時なのです。私たちはこの終わりの日に、あるいは居合わせないかもわかりません。終わりの日はいつかわかりませんか。でもある人はですね、イエス・キリストがこれから御声を語ってから2000年過ぎたじゃないかと、そのように考えるわけですけれども、2000年経って明日かもわかりません。明日このことが起きたら皆さんはどうしますか。そしてそれはわかりません。わかりませんけども、これが10年、20年、30年後であってもよろしいんです。いつかはわかりません。そして同時にここでぜひ考えていただきたいことがあります。その日までに私たちが寿命がなくても、つまり私たちが召されて死んでしまいましても、その時、それでもう一巻の終わり、全て終わったのではなくて、この最後の日と、この世の終わりと、私たちの人生の終わりとは直結しているということです。これがキリスト教信仰にとって、キリスト教の教義にとって、大変重大なことなんです。この世の終わり、それは確かに100年後、200年後かもわかりません。けど私たちの終わりは必ず来ます。そして終わりが来たら、それでおしまいではなくて、それからですね、それはこの世の終わりと直結しているということです。この世の終わりが来たらどうなりますか。イエス・キリストは私たちを全て選ばれた者たちとして呼び集めてください。そして、ご自身、私たちのために神の前で取りなしをしてください。私たちを前や死ぬこともない。悲しむこともない。苦しむこともない。喜びに満ちた。しかも単なる魂ではなくて、新しい体に蘇らせてくださる。そういうことが起きる。ですから、終わりの時を私たちが考えるのは、恐怖と不安で考えるべきではなくて、その時を喜びと期待を持って迎えることができるという、そういう希望の思いで、このことを、この終わりの日を、この中に刻みつけたい。そのことを今日皆さんにぜひ申し上げたいと思います。祈ります。天の地なる神様、イエス・キリストは、旧約聖書を引用して、終わりの日について予告をなさいました。また、ご自身が再び来るという、その再臨の日のことも語られました。その日はいつ来るか分かりません。明日来るかもしれませんし、100年後かもしれません。だけれども、イエス・キリストは確かにこのように私たちに語ってくださいました。それは、私たちにとって恐ろしい日ではありません。喜びと、また大いなる慰めに満ちた日となります。私たちは、それまでに、この、定められた人生が終わるかもわかりませんけれども、しかし、たとえ終わったとしても、終わりの日に、イエス・キリストのこの素晴らしい、御業に遭遇することができます。経験することができます。どうぞ、終わりの日を考えながら、希望と期待を持って、終わりの日を、私の心に刻みつけることができ、また、その日が必ずあることに望みを抱いて生きていくことができますように。この私の人生はいろんなことがありましょうし、みんなそれぞれ違った道を歩まなきゃなりませんけれども、必ず終わりがあります。けれどもそれを喜びの時、望みの時として待ち望むことができるように、私にどうぞそういう信仰をお与えください。イエス様の御名を通して祈ります。
アーメン。